では今日はね、フリートークやっていきましょう。はい、小泉くん、改めてこんにちは。
はい、こんにちは。はい、
なんかハプニングがあったって言ってましたけど、何がありましたか？
そうですね。まあ、ハプニングより言うと、なんか、その、あなたのこと始めましたね。
何始めたの？
そうですね、いよいよ、この2022年から学ぼうとしてた、この中国語を、やってて学び始めました。
中国語？チャイニーズラングエッジってこと？
そうですね。
すごいね。中国語ってあれだよね。主に、簡体語と、反対語があるよね。
そうそんなことありますね。
香港とか台湾で話されてるのが反対語で、多分北京で話されてるのが簡体語かな。
そんな感じですね。
どっち学ぶの？
初より学の方じゃないですか。
何？
なんか今一石先生が言ったのは、うん、なんか話す種類より書く種類の中国語じゃないですか。
ああ、そうなんだ。スピーキングは同じなの？
いや、スピーキングは、
まあ、いろんなダイアレクトとか、
うん、違いますよ、
まあ、アクセントありますけど、まあ、なんか書くときにはなんかシンプルとトラディショナルがありますね。
はい。あ、そうなんだ。なるほどね。で、小由美くんは、じゃあ書く方はどっちで学ぶの？簡体字と反対字っていうみたいだね。字だよ。ごめん。
そうですね。なんかそこはあんま違くないっす。
あんま近くないんだ。
なんでかって言えば、そうです。なんでかって言えば、これ日本語だと伝統的な、この文字とか結構ありますよね。で、なんか、その中国の、うんうんうん。で、なんかそっちから、なんかちょっとずつその学んでますね。
そうなんだ。
これアップしましたけど、この感じ、うんうん。これをさっき読んでましたよ。
すごい。実際の中国を読んでみたんだ。
自分が経験している以上は、日本語の漢字は中国語の反対字と似ている経験があります。
そうですね。
なるほどね。確かに香港とかね、台湾行くと結構この漢字見たことあるなって多いですけど、北京に行った時は、でも北京でも結構ありましたね。これこの感じだみたいな。
あります。
でも違うね。
これ今シェアした画像を見れば、なんかその日本語である画像、なんかある感じ結構多いんですよ。
確かに、なんとなく意味がわかる。我は、なんか、なんだ、これとも言う、多分 We are friends みたいなこと言ってるのかな。
そうですね。そうですね、なんか、ここ、これってなんかちょっと日本語で訳しても大丈夫ですか？
これっていうか、今書いてあるやつ？
そう。
じゃあちょっとだけ、この、美国人ってこれどういう意味なんだろうね。これ、美国人。
そうですね、あれって、なんかその名行列とかって言って、なんかそのアメリカ人って意味なんです。
ビューティーカントリーマンで、パーソンでアメリカ人って意味なの？
そうなんです。
なんでビューティーなんだろうね。面白いね。
でしょ。いや、なんかそれってなんか逆に、なんでに本はなんかその米国って呼んでるのか、それもなんかちょっと曖昧ですね、理由
は。ライスだもんね。ただあれはなんかリーディングで無理やり当てはめた時に、まあ、たまたまライスだったって話よね。
こっちもなんかそういうわけがあるんじゃないですけど、もしかしたら。
確かに、同じかもしれないね。
まあ、中国語ではひらがなとかカタカナがないから、うん、なんか外国語の言葉を書くとき、うん、なんか全部当て字で書きますね。
そうだよね、当て字。
そうですね。
すごいね、素晴らしい言葉知ってるね。そう、当て字って言ってね、もう無理やりその読み方から漢字をくっつけてしまうことを当て字って言いますよね。なるほど、ね。
そうですね、よろしくみたいな。
よろしくみたいな。あとね、外国人の名前もね、日本はカタカナで書くけど、中国はあれだもんね、漢字で書かないといけないもんね。
そうですね。ここに、この最初から言ってることは、この僕とロンダって人が、その友達ですよ。で、その僕が中国人で、彼は、その、
アメリカ人。
彼はアメリカ人ですよ。そう、その、自分は英語を勉強してて、彼は中国語を勉強してます。うん、で、で、その自分はお茶が好きで、彼はコーヒーとコーラが好きなんですよ。うん、で、その後言ってるのは、その自分は、その、パンが苦手なんですけど、彼は、その彼は、なんかそのご飯が、その苦手なんですよ。なんかそのお米のほうのご飯。
はいはいはい、アメリカ人なのに、日本人からすると、まあいいや、なんでもないです。
そうですね。で、その最後の部分は、自分は、このリンゴが好きで、彼は、日本語忘れちゃった。
なんだろう、あ、スイカ。
そうそう、スイカ、スイカ、スイカ。
これ同じだ感じ。西に売りって書いてスイカ。
スイカだわ。そうそうそう。で、その彼は、スイカが好きだみたいな感じですね。
なるほどね。今僕、漢字だけ見ても、30% ぐらいは分かりますね。
大体把握できますよね。
我、学ぶ、英語。他、学ぶ、なんかボラボラ語。つってね、なんかわかる。
そうですよ。これで、この汎用って言って、中国語って意味です。
中国語って意味です。確かに、日本語を一回学んでると、中国語はちょっと、リーディングは簡単そうだね。
ですね。でもなんか喋るのがめっちゃめちゃめんどくさい。
ああ、喋るのとあと、あれね、文法、グラマーは全然違うっていうからね。
いや、その文法はそんなに違くないですよ。なんか、ところどころ除けば、そんなに違くはないですよ。
そうなんだ。ちなみになんで中国語を勉強しようと思ったんですか？
いや、なんか、それってなんか2020年に一回言ったことですよね。
覚えてないわ。4年前に
言ってたんだ。覚えてないっすか。いや、4年前じゃないっす。2年前っす。
2022年。
2年。
すごいね。
そうですね。なんか学びたかった理由はあんまり大したことではないですけど、うん、ただ、なんかその日本の感じ見てて、なんかその迷うかなとか、そこを見てて、あ、これってなんか中国語でどうなってるんだろうかなって、なんか気になって、適当に、なんかその学ぼうかなってなんか思っただけなんですけど。
いいね。素晴らしい。逆に違う点も面白いしね。例えばそう、
香港
行った時にね、いろんなところにね、酒店って書いてあってね、アルコールショップって書いてあって、で実際見るとそれはアルコールショップは日本語なんだけど、中国語にするとホテルなんだよね、酒の店がね、確か。
なるほど。
そうそうそう。で全然違うねっていう面白さもあるよね。
そうですね。それもあるし、そしてなんか、その中国を学べば、なんか、その分かります。なんか日本では、なんか、なんていうか、その読み方がたくさんあっても、中国、その中国語では、なんか読み方って、なんか、なんか決まってますね。
あ、一つだけなんだ。
そうですね。一つの字が、なんか一つの読み方って、なんか、決定されてますね。
それはありがたいね。
いや、ありがたくないですよ。
え、一個しか読む、一個覚えれば読めるじゃん、ちゃんと。
いや、なんかそうなんだけど、でもなんか数が、その日本語より、なんか5倍なんですよ。
漢字が多いもんね、その分ね。
そうですよ。だからなんか日本語の場合は、なんか、あ、この漢字なんだから、こう読んだらいいのかな、ああ読んだらいいのかな。ここ何がいいのかな。でなんかそれって中国の場合は、あ、この字ってこういうこの意味なんだな、でも あの字って見たことないなみたいな感じなんじゃないかなと思ってます、
ね。なるほどね。そうだよね。ちょっとたくさんあるけど頑張って学んでください。
はい、うん、頑張ります。
はい、続いてソーマシ君は何かありましたか？
まあ最近面白いことはあまりないんですね。まあ勉強だけしてますので。
ああ、もう勉強だけしてない。学校行ってもいる、学校は行ってるんだよね。
今は休みです。
じゃあ家でずっと勉強してんの？
そうですね。家とか、あと塾に行って。
それ以外でさ、ちょっとこうリラックスする時間とかないの？なんかゲームしたり、アニメ見たり、漫画読んだり。
時々インスタグラムとか見るんですけど、アニメとかゲームは、うん、全然してないですね。
すごいね。そっかそっか。それが終わったら何かやりたいことあんの？
何が終わったらですか？
その勉強シーズンが終わったらこれやりたいなとか。
ああ、多分アニメ見たいですね。
おお、
久しぶりに。
何のアニメ見たい？
なんかこの伝統貫通部についてのアニメとか。
そうかな。今多分見たい、今読みたい漫画は一級の漫画ですね。
一級？
ハイキューという漫画がありますよ。
あ、ハイキュ
ー？そうですね。
そう。
今映画でやってるハイキューね。
そう、今日公開日ですよね。
あ、そうなんだ。今日公開日なんだ。アニメハイキュー劇場版、2月16日、
ゴミ捨て場の決戦という映画です。
あ、本当だ。あ、なんかこれ結城先生が言ってたな、なんか配給の映画またやるよって。
なんかバレンタインの日の、なんか2日後にやるって、なんかちょっと怪しいっす。
なんで怪しいの？
いや、なんかなんていうか、なんか落ち込んでる男子が、なんかそのなんかしっかりできるようにとかってなんじゃないですかね、もしかしたら。
あんま考えてない。そうなのかな。なんかハイキューってさ、あのバレーボールのストーリーで、僕もね、あの白鳥高校までは見たんですけど、なんかこの新しい映画のやつ、なんかナイフ持ってるけど、なんでナイフ持ってんだろう、バレーボールなのにね。これ言って、あ、ネタバレになってる。
まあ、それはなんかシンボルというか、まあ、なんかストーリーにあんまり関係ないんですね。
なんか本当にこうバトルしてるっていうその、イメージをこのナイフにしてんのかな。
なんかバレーの試合がもう殺し合いみたいに激しくなるっていうイメージというかかな。
ちょっとなんか東京リベンジャーズ感が一瞬あるけど、まあまあストーリーはバレーボールってことね。
でもこの映画見る前にアニメの第4期まで見た方がいいです。
そうだよね。ね、白鳥高校は第何期？
3期ですね。白鳥さん
は。じゃあ僕3期まで見てるから、じゃあ4期を
見る。その後、ハイキュートゥザートップというシーズンがあって、そこを見て、その後この映画です。
いいよね。確かに。カラスの高校というのはシーズン4なのかな？カラスのだってる、これ。
どういう意味ですか？
違う。何高校だっけ？この配給の子たちが言ってるの。カラス。
主人公の高校はカラスのです。
あ、カラスのか。そっか。カラスの高校ね。わかりました。
なんかちょっと響きがいいんじゃないですか？
なんで普通にカラスの高校でいいんじゃない？
いや、なんかそれなんですよ。なんかそのガラスの高校。ちょっとわかりましたか？
カラスの高校、人間の高校だろうってこと言ったのね。はい。
なんかその結局はセンスうまいっすね。
カラス。クロウね、カラスはクロウだからスクールオブクロウになっちゃうじゃんってこと言いたいのね。わかりました。はい、ってことでソーマンシ君は、じゃあもし勉強が終わったら配給を 配給のみたいなってことですね。
はい。
はい、わかりました。僕はね、そうそうそう、結城先生がね、配給の映画の話してたって言ったんですけど、一昨日ね、なんか結城先生がね、東京にいるからちょっとランチしようよっつってね、僕の家の近くまで来てくれて、一緒にね、ランチを。
そうっすね。
そうっすねって、なんで知ってんの？
いや、知ってますよ。ウクライナの、なんか店に行く予定でしたよね。
あ、ウクライナの店に行きたかったんだけど、ただそれ新橋でちょっと、
でも行けなかった。
そう、時間ないから、家の近くのね、なんだっけ、普通の居酒屋でランチをね、はい、食べてね、いろんな話をしましたね。
で、それについて、なんか、サーシャさんと先生と僕が話してましたよ。で、なんか、ウクライナの料理だと、何がいいって。
今録音してますか？
あ、してますよ、してますよ。
あ、はい。
うん、してるからね、これは後で。
うん、なんか配給についてな、あ、言いたかったことがありましたけど、まあ、あ、ネタバレになっちゃうから、まあ録音になんか話さない方がいいと思います。
シーズン1、2ぐらいはもういいんじゃないの、ネタバレしても。でも最近の話？それは。まあいいか。そうね。ネタバレしちゃうってことで。これはまた別の機会に話しましょう。ってことで、はい。時間なので終わりでございます。小泉くん、相馬市くん、オーディエンスの皆さん、ありがとうございました。バイバイ。